こんにちは、ルートトマスです。今回は今週のメッセージということで、12月2日からですね、来週の12月8日日曜日ぐらいまでの、1週間のメッセージをお伝えしたいと思います。昨日ですね、12月1日が、いて座の新月を迎えたばっかりの、今日2日なので、まあ、新月の影響をですね、新月を過ぎてのこの1週間ということなので、まあ、基本的には新月のメッセージとそんなに大きく変わることはないんですけれども、まあ、いて座ということもありますし、2024年があと1ヶ月ということもあり、そして2025年がですね、大きく、時代が変わっていくということを言われて、まあ、久しいわけで、まあ、そういう年をいよいよ迎える、まあ、準備の、時間ということにもなるので、割とこう長い時間軸で考えるっていうことを、まあ、してみるといいかなというふうに思います。いて座なので、いて座は弓矢を射るわけなので、しかも遠くに向けて、未来に、時間軸で言ったら未来ですね、まだ見ぬ世界に向けて、弓を射るわけで、その的を自分がどこに定めるのかっていうことですね。来年以降、自分がどういう方向へ向かっていくのかっていうことを、1ヶ月2ヶ月のレベルではなくてですね、まあ、いて座の時期なので、まあ、1年とかですね、まあ、3年とか、まあ、ちょっと大げさに、ちょっと大きくも、ある程度ちょっと持ってみてもいいのかなっていうふうに思うので、なんかこう小さくまとまるんじゃなくて、大きな意味でのビジョンというのを考えてみるといいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ未来を遠くまで見据えるということと、もう一つはですね、過去を知るということ。ちょっと時間軸を長く見てですね、まあ今週のメッセージではあるんですけども、その過去をですね、僕は今フラワーエッセンスというものを使って、インナーチャイルドやカルマの癒し手放しについて、いろいろ考えているとこでもあります。今の自分を前に進ませないようにする原因や理由が、必ずしもこう最近のことで、そうなってるわけではなくて、幼少期の記憶、幼少期に言われた言葉、あるいは前世の記憶、前世に受けた心の傷、まあ、そういうものが今の自分にものすごく影響を与えてるんだっていうことに、気づくことを助けてくれるのがフラワーエッセンスという、まあ、そういうものであって、それはなんかこう遠い遠い昔のことでも、自分はとっくに忘れているようなことでも、実はそれが残っていて、心の中に忘れたようなふりをして、生きているだけであって、実はそのことが今でも引っかかっているがゆえに、いろんな選択や、何かことを起こそうと思ったり、決断をしようと思ったりするときに、その傷がですね、邪魔をして、なかなか自分が思うように動けないっていうような現実を引き寄せてしまってる、引き起こしてしまってるっていうことは多々あります。だからこそ、まあ、フラワーエッセンスを使うか使わないかは別として、今の自分が何か問題を抱えていたり、悩みを持っていたり、決断をしようと思ってもできなかったりするっていう、まあ、いろんなお悩みがそれぞれお持ちと思うんですけれども、実はその傷とかの原因がですね、そういう古い古い過去の傷などが原因っていう場合もあったりもするので、一度そういうことについて、なんで自分はこれをいつも繰り返してしまうんだろうとか、なんでこれができないんだろうとかね、まあ、そういうことの根本原因が、もしかしたら子どもの頃ああいうふうに言われたことが原因じゃなかろうかぐらいの長い時間軸でちょっと振り返るっていうようなことをしてみるといいのかもしれないなと思います。その前ですね、大きく飛躍するにはやはりある程度のこうパワーが必要であり、大きな助走が必要であるわけなんですけれども、まあ、それが妨げられている原因っていうのは本当に深くって、 その人の人生をですね大きく変えるようなその過去の傷みたいなものを癒すことによって、あるいは気づくことによって、その人の人生がそこでガラリと変わるようなことも珍しくないので、そういうふうにしてですね何かこう大きな変化の可能性がですねそういうところに眠っていたりするので、この、12月っていうのはもちろん2025年を迎えるにあたって本当に大事な1ヶ月になりますし、1日が射手座新月、31日が山羊座新月ということで、この1ヶ月新月が2回あり、それが1日と31日にあるっていうね、そういう時でもあるので、この山羊座新月で24年を締めくくるにあたってですね、ここで少し大きなビジョンで自分自身の未来と過去を振り返るっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、僕も未来というところではですね、過去はイナチャイルドのこととかをいろいろやってるわけなんですけれども、この未来っていうところで考えてみたときに、今後その日本の歴史をまさか自分がそんなに興味を持つとは全然思っていなかったんですけれども、日本史があまり好きではなくて、高校とか大学受験では世界史をわざわざ専攻したぐらいですね、日本史っていうものからあまり離れていたんですけれども、歴史っていうのはすごく好きだったので一生懸命勉強して大学でもかなりたくさん授業を取ったりしたんですけども、日本史だけはやってなくて、日本史はあまり好きじゃなかったという過去があるわけなんですけれども、今改めてですねこの日本っていうものが本当に大事であって、日本の歴史っていうものをもう一回というのはその今教科書があるわけなんですけど、それ教科書に載ってる歴史ではなくてですね、教科書に載らないような裏の歴史というか、偽書とされているようなものが残してくれてる歴史というか、そういうところを一生懸命、来年は勉強していきたいなというふうに思っていて、この射手座新月とかの時に、来年どういう方向に行こうかなと思った時に、一つはその日本の歴史っていうものをちゃんと知って、そして日本人がですねこの日本の歴史というものをから、自信を回復するというかですね、あまりにもこの戦後の教育が日本の歴史、日本の、歴史を本当のことを伝えていないし、日本人が誇りに思える日本史っていうものをあまりにもちょっと改ざんしすぎてしまっていて、誇りが持てないような状態になってる自虐史観って言われているものですけども、そういうものにあまりにもこう、まみれてしまっていて、僕もそれであまり日本史を勉強したいと思わないっていう10代を過ごしてしまった感じもあったので、今になってもう一回ちゃんと、もう教科書ではない歴史をですねちゃんと勉強したいなっていうふうに思っています。ひつきテラスというですね、YouTube チャンネルを去年スタートしたんですけれども、それもですね実は生命の木と、日本の、磯の上神宮に納められていると言われている奈良のですね天理の磯の上神宮に納められていると言われている徳佐の神宝というものが同じものなんじゃないかというかですね、徳佐の神宝が生命の木の元なんじゃないかっていう仮説からスタートしたチャンネルがありまして、今そちらではフラーエッセンスのことなんかも紹介しているんですけれども、そのチャンネルもこの日本史っていうものをちゃんと、もう一回生命の木という入り口からですね入って、日本史や日本の神々神話をちゃんと勉強したいという思いからですね始めて1年少し経つんですけど、やっぱりそれをやってみて1年やってみて改めてですねいろんな神社を回って、改めてやっぱり日本の歴史の知らないことが多すぎると思い、そして、日本人の本当の力とかっていうものがやはりこの明治以降特に戦後ですね、第二次世界大戦後に本当になんかこう隠されて消されて、しまってる部分をちゃんと掘り起こしていきたいなっていう思いがあり、それがものすごくスピリチュアルなもので、ものすごくですね本来 力があり、そしてこのアセンションの時代にですね、日本がその、まあ、復興というか新たな時代のこの縄文、ネオ縄文って言われるような新たな時代の中心になるって言われてるのはなぜなのかっていうことをですね、ちゃんとおそらく明治以前の人たちは知っていたはずで、日本がどういう国なのかっていうこと、世界の中でどういう国なのか、どういう役割を持った民族なのかっていうことを知っていたはずで、それをですねもう一度ちゃんと残されているものの中から探っていきたいなと。そして、徳佐の神だからと個人的にはですね、生命の木がやはりつながるんじゃないかと、日本とユダヤがつながるんじゃないかということも合わせて探求していきたいなという壮大な計画というかビジョンを持っているので、ここでお話をさせていただきましたけども、まあ、それぞれですね皆さんのやりたいこととかやろうとしていることとか、これからのビジョンとですね、そして過去ですね、どういう、まあ、過去を知っていく上でもう一つ大事なこととしてちょっと言い忘れてしまったんですけど、自分の使命ですね、過去世から受け継いでる自分の使命っていうものを知るっていうこともすごく大事で、それはもうインナーチャイルドを、一生懸命癒していくことによって気がついていけることの一つが、自分の使命をちゃんと気づくということになります。それはかなり時間がかかるものではあるんですけれども、それをやっていく必要があるということ、僕がこの日本史っていうものに目覚めたのはもともとはタロットとカバラからなんですけれども、そういう西洋のものをやっていたつもりがですね、日本にたどり着いて結局日本のことをちゃんとやらないといけないっていうふうに思うのも、やはり過去世のこれは因縁だというふうに思いますし、今皆さんが自分が興味があることっていうのも、おそらくこの時期にそれをやりたいって思うっていうことは過去世の因縁があり、それをやることによって自分の魂が癒される、魂の使命を果たすことができるっていうことにつながっていくと思います。だからこの時期に本当に 何かお金のためとか、まあ、いろんな事情のためで我慢してるとか諦めてるとかっていうことに関しては、とりあえずこの風呂敷をですね大きく広げて、未来と過去ですね、長い時間で振り返ってみることを今はやった方がいい時、もう本当に今こそやるべき時かなっていうこの1ヶ月はですね思いますので、皆さんもぜひそうしていただけたらいいんじゃないかなと思います。今週のメッセージというふうになもところにはとどまらない、感じではありますけど、この12月というのは本当に大事なので、大事に時間を過ごしていただければなというふうに思います。なんかこうあったかかったり寒かったり、寒暖の差が相変わらず激しいので、暖かくしてお過ごしください。まあ、地域によってはですね、この次の週末7、8ぐらいかなが紅葉の見頃、まだ紅葉の見頃なのもちょっとあれなんですけども、最後っていう風に東海地方では言われてました。皆さんの地域はちょっといろいろかもしれませんけども、まあ、最後の紅葉を楽しみつつですね、寒さに気をつけてお過ごしください。最後までお聞きいただきありがとうございました。